そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
2回目ですけどね、収録これ。
はいはい、
バラしていくスタイルですよ。先ほど1回収録止めたんですよね。
うん、
なぜかと言いますと、和田と下平ですの下平ですのですの部分が、
はい、
なぜか消えるというね、音が、
うんうん、
和田と下平っていう新しいスタイルが
それでいきましょうよ今後。
下平さん、あのポテトの回以来ですっていう言葉にすごく敏感になってるんですか。
はい、いやそんなことはないはずなんですけどね。
ね、ポテトのジャガイモの原産地はアンデスですっていうのですからね、非常にですに敏感になっている。
ですです
ですに敏感になっている我々ですけれども。
はい、
さあ、もうポテトからはね随分離れますよ。
はい、
でも、
うん、
やっぱりね、もう社会派番組として定評のあるそんな雑貨店ですから。
はい、
どうしました、
はい、いえいえ、
今はいって語尾が上がりましたけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
社会派番組ですからね、朝まで生テレビかそんな雑貨店かっていうぐらい社会を切る番組ですから、う
ん、おお、ずいぶん切ってますね。
切りますよ。今週はね、以前にも扱ったことがあるんですけども、
う
ん、
はい、
空港について。
お、
特にね、空港の、
うん、
あー、これは下平さん好きな話だ。お金の話。
お金、
ほらもう笑顔、
まあ、好きですけど、
ほらもう笑顔、口角が上がってるのが音だけでわかる。空港のですね、おじじの話をしてみたいと思うんですよ。
はい、
下平さん、ほら空港も好きでしょ。
空港、うん、まあ好きですよ。
おじじ好きでしょ。もうおかしい反応が
嫌いじゃないですよ。
僕は今お金が好きっていう、そんなね、あんまりこうね、いやらしい印象を植え付けてもいけないと思って、空港好きでしょ、うん、でお金も好きですけどもっていう風にして持ってこうと思ったんですよ。明らかにね、お金の方にね反応しすぎじゃないですか。
いやいやいや、気のせいですよ、気のせい。
もうしょうが、あ、気のせいだって言い張ってますから、あの皆さん、あの一回ね、巻き戻していただいて、リピートして先ほどのところをもう一回聞いていただいて、それはね、リスナーの皆さんに判断をお任せしますので。
はい、気のせいですからね。
気のせいですよ、もちろん気のせい。もう我々の女神下平さんがそんなお金でえへなんて言うわけがない。
えへ
ダメ。女神ですからね、雑貨店の女神ですから、常連女神ですからね。
いや、そこは落としていく方向で。
いやいやいやいやいやいや、なんならこの辺全部カットですよ。下平さんの地位を守るためなら僕はもうカットにカットを重ねますよ。
切られすぎて私いない。
いやいや、頑張っていきますよ。
はい、
そんな下平さんとお送りするわけですよ我々は。ではもうどうやって始めていいかわからないもの、ここまで来ちゃうと。でも大丈夫、そんな雑貨店のリスナーさんたちなら温かく受け止めてくれる。
生温かく見守っていただければ結構です。
お願いします。じゃあそろそろ参りましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。それでは下平さん、
はい、
我々の女神下平さん、
女神ですかね、
クイズ下平。
あ、早速かい。
ただいま全国に空港は何箇所あるでしょう。
はい、え、何箇所、
これでバチッと当てて下平さんがね、うん、 金に目がないっていう印象をもう忘れさせましょうよ。
落
ち込んだてて。
何箇所？何箇所？
これはノーヒント。
32箇所。
おお、32箇所。
うん。
久しぶりに聞きましょう。ファイナル下平？
はい。
残念。
え、違うんですね。
その3倍ある。全国に空港は97箇所あります。
そんなにあるんですか？
あるでしょ。こんななんですよ。随分ありますよね。
ありますね。
設置管理者別に空港の数を言ってみますと、
うん、
管理会社空港というのがありましてね。
はい。
これがね、いわゆるメジャーな空港なんですね。これ4つ。
うん。
成田国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港。
うんうん。
それからね、国管理空港というのがありまして、
うん、
これがね、19個、
うん。
羽田もこれなんですね。それからね、地方公共団体が管理している空港。
うん、
これが多い。54。
54？
そうなんです。地方公共団体ですんでね、まあ、県とか市とかがね、うんうん、管理してるところなんでしょうね。
はい。
それからね、特定地方管理空港というのがあって、これが5つ。
うん、うん、うん。
それから、共用空港、共に用いる空港ですね。
はい。
これがね、8個あるんですが、
うん、うん。
何が共用かっていうと、自衛隊、米軍の飛行場を民間でも利用するっていう空港。
おー。
これが共用空港というんだそうですね。
うん、うん。
で、その他の空港というのがあって、これがね、7つ。あるんですね、うん、さてでは、
はい、
空港が最も多い都道府県はどこでしょう、これはね割とわかる、
割とわかる、
うん、あ、そりゃそうでしょうってわかりますよ。
え、じゃあ北海道。
はい、正解。さすが下平さん。じゃあもう一本わかりますよね。一個じゃないんです。
え？
北海道と、
と、
北海道ともう一個。同じ数だけね、ある県があるんですね。
どこだろう。
ちなみにね、北海道13個も空港あるんですよ。
え？え？
その北海道と同じだけの数、空港がある県があります。
どこだろう。
これもね、ああ、そっか、そういうことかって思いますよ、答え聞いたら。
じゃあ、沖縄。
もう下平さん、さすが。沖縄もそうなんです。
うんうん。
北海道と沖縄はそれぞれ空港が13個ずつあります。
はい。
さすが、女神ダイラーですよ。じゃあ、
はい。
逆に、
うん。
空港がない県ってあると思います？
空港がない県？
全国にね、97箇所も空港があって、空港がない県というのは果たしてあるんだろうか？
あるんじゃないですか？
あるんです。その通りです。
おお。
なんとですね、空港がない県は10個もあるんです、実は。
おお。
さてじゃあ、10個挙げてみましょうか。全部とは言いません。いくつか挙げて当たったらもうすごいです。だって意外な件入ってるもん。
どこだろう、どこだろう。
これはね、確かにその件には作れないよねっていうところもあるし、
うん、
え、そこないのっていうところもあるから、これなかなか難しい。
多分一つは滋賀。
お、正解。いきなり正解。
うんうん。
滋賀はね、県の面積の半分以上が琵琶湖じゃないですか。
はい。
だから、はいって言っちゃった、この人。怒られる。滋賀の人に怒られる。そんなに大きくない。
いや、でも多分琵琶湖がネックになって作れないのかな。
そうなんですよね。なので、滋賀県は空港がありません。
はい。
滋賀県いいとこですよ。
うん。
船寿司とかあるし、
とっても、
うん、船寿司とかあるし、 船寿司とかあるし、
うん、船寿司だけなんですか。
近江牛もある船寿司とかあるし。さあ他には、
他には、うん、どこだろう。
行けるだけ行ってみましょうか。
長野はあります
か。おー、長野はあります。空港、
うん、静岡。
静岡はね、静岡空港があるんですよ。
あるんですよね。
割と新しいですね。
どこだ。
ここに空港あったら困っちゃうよねっていうようなところ。
空港があったら困る。
重要な文化財とかがたくさんあるところにグオーンって飛行機降りてくると困るわけですね。
あー、奈良。
奈良、その通り。といえばもう一つ、
京都。
京都もなんです。
あるのかと思ってました。
京都はね、空港ないんですよ。あとは立地条件的にはほら、大阪に空港があるでしょ。
はいはい。
だからそっちに回ってくれっていうことになるんでしょうね。じゃあ他の県もね、行ってみましょうかね。他の県はね、はい、まず三重県、
うん、
ここないですね。あと岐阜県、
お、
山梨県。この辺はやっぱり山がちだからね、空港なかなか作れないのかもしれませんね。
はい。
あとね、栃木県。
栃木ないんですか。
栃木ないんです。群馬県、
うん、
埼玉県、そしてびっくり、神奈川県。
お、意外
ね。ありそうでしょ。
はい。
で、空港がない県は10個ということになります。
はい。
でね、最初に全国に97カ所も空港あるんですよってお話ししたでしょ。
はい。
なんでこんなにあるんだと思います。
え、
だって日本ね、狭いじゃないですか。
うん、うん、
そんなにたくさん空港いらないでしょ
う。うん、いらないと思う。
こんなにあるんです。なんででしょう。これこそがね、まさしく下平さんが大好きなおじいじの話なんですよ。地元の政治家がね、
はい、
空港建設予算っていうのを取ってくるんですよ。
おお。
我が県、我が地元にも空港を作ろうっていうと予算がつくので、う
ん、はい、
そうするとその予算っていうのは地元の建設会社に払われるわけですね。
うん。
で、建設会社が儲かると、そこから下流にお金が回っていくっていう、
うん、
そういうね、高度成長期みたいなね、ことを未だにやってるんですね、この空港政策っていうのは。
そうなんですね。
そうなんです。ところがですよ。
はい。
一旦作った後は、ほとんどの空港が赤字を垂れ流します。
ですよね。
一応ね、利用者見通しとか、計画とかアセスメントっていうのを作るんですけども、うん、
はい。
これはね、そもそも、予算を取ってきたいので、
うん、
必ず黒字になりますよってね、見通しとかアセスメント作るんですよ。
うんうん。
ものすごく見通し甘いんです。
うんうん。
年間こんだけの人が利用するはずって言って作っちゃうので、実際にはね、そんなにはね、お客さん来なくって大半赤字になるんですね。
はいはいはい。
例えばね、国が管理している空港、国管理空港と、それから共用空港も国が管理してるんですけども、
はい。
合計で27になるんですね。
うん。
この27個のうち、2014年の黒字空港は5つしかありません。真っ赤っかですよ。
火の車ですね。
火の車どころか火の飛行機ですね。羽田、新千歳、広島、松山、小松。
うん。
この5つ以外は赤字です。どうですか、下平さん。お金大好き下平さんとしてはもう許しておけないでしょ。
うん。
作るんだったら儲けなさいよと。
はい。
あ、怒りが伝わってくるな。で、空港の収入っていうのは、
うん、
大きく分けて2系統から入ってくることになってまして、
はい、
航空系事業っていうのと、非航空系事業っていう2つの系統からお金が入ってくることになってるんですね。
うん、
で、航空系事業っていうのはいわゆる飛行機の関連したお金が入ってくるわけなんですが、
はい、
非航空系事業っていうのは、
うん、
空港ってお土産屋さんとかいろんなものがついてるじゃないですか、飲食店とか、
はいはいはい、うん、
そういった商業施設の売り上げなんかも入ってくるんですね。
あ、
それが非航空系事業ってことになります。
はい。
でね、黒字の方の空港はどれぐらい儲かってるかというと、
うん、
羽田がね、 1年間で165億円黒字。
お
いいですね。で新千歳空港は65億円。
お
で広島空港はここからちょっとね心もとなくなってきますよ、
うん、
1億円。
お
松山は3300万円。
はい、お
で小松はね頑張ってるんです 9.6 億円。
おお
逆にね、
はい、
赤字はどうかっていうとね新潟空港28億円赤字那覇空港22億円赤字。もう怖い怖い怖い言ってて他の空港もほとんど赤字です。でもですね、はい、管理会社空港っていうのは結構黒字が多いんですよ、う
ん、
管理会社空港っていうのは最初に言った成田、中部、大阪、関西ですね。
はい。
じゃあですね、これは下から言ってみましょうか、
うん、
大阪国際空港は黒字の額が年間43億円。
おお。
中部国際空港は56億円。
うんうん。
成田空港は433億円。
はい。
そして一番黒字の額が大きい関西国際空港は460億円。
お
これだけの黒字を叩き出しているわけなんですね。ただどうしても他の空港はね、赤字が多いので、
うん、
皆さん積極的に利用してください。で赤字のままだとね、当然潰れちゃうんですよ。
はい。
で、どうやってその赤字を賄ってるかと言いますと、
うん、
まずですね、利用者は空港使用料というのを払います。
はい。
まあ、よくね、空港使う人はわかると思うんですけども、空港使用料とか空港使用税っていう風にして書かれてるあれですね。
うん。
当然それだけでは足りないので、航空会社もお金を払うんですが、
うん。
一つはね、航空燃料税っていうのを払うんですね。
はい。
燃料に対してかかる税金っていうのが空港の方に回されます。
はい。
それからね、着陸料っていうのを航空会社は払うんですよ。さあ、では、ここはやはり最後の締めとしてクイズ下平
やっぱり
着陸料はですね、飛行機によっても違ってくるんですが、
はい、
まず飛行機は B777B777 っていう飛行機だとしましょう。
はい。
ニューヨーク、
うん、
ニューヨークの国際空港はですね、これ結構高いんです。47万円します、1回着陸するのに、
うんうんうん、
ロンドンは25万円、パリは20万円、上海は25万円なのですが、
はい、
じゃあ羽田にしましょうか、
うん、
羽田空港は B777 が着陸する場合おいくら万円かかるでしょう。
86万円。
おー、いい線ついてます。そこまではいかないけども66万円。
あー、
86万円って言いました。6万とか合ってますね、はい、もうね、下平さん下一桁とか怖い毎回毎回下平さんの年賀状とかもう必ず当たってませんか。
まあない年もありますけど、まあほぼほぼ1枚は必ず切手シートをいただいてます。
和田はですね、年賀状をそもそもあんまりもらえないので切手シートすら当たらないです。
でもうちも枚数少ないですよ、すごく。
おかしいな、運がいいはずなのにな。なんだろう、普段の行いかな。
あと結構買い置きして使わなかったやつが当たってたりとかします。
あ、自分で買ったやつ。
はい、
当たらない。いいんだ、他のところで運を使っていると思えばいい。関西空港はですね、55万円です。
はい。はい、
中部空港は46万円、成田は43万円というのが、B777 の着陸料になるんですね。
はい。
で、この値段ってね、誰が決めてると思います？
え？
飛行機の着陸料って誰が決めるんだと思います？
空港の偉い人。
ところがどっこい。これね、国が決めるんですよ。
え？
で、この値段は当然、チケット代に跳ね返ってくるんですね、
うん、
で航空会社としては安い空港を利用したいですから、 日本の空港はなかなかアジアのハブ空港中心の空港になれないっていうのはね、この辺にも原因があるんですね、
うんうん、
やっぱ日本ってねチケット買うと高いよなんて言うじゃないですか、
はい、
こういうところに跳ね返ってくるんですな、
うん、
でこうして着陸代を取って、このお金ね各空港で勝手に取ってっていいわけではないんですね、
うん、
これをねみんなでプールするんです、
はい、
でプールして黒字の空港はあまりもらわずに、
うん、
赤字の空港に空港整備勘定として国から回すんですね。で空港を作る時の予算にもこのお金が使われたりしているんですね。儲かってるところからお金をプールして、
うん、
儲かってないところに回すって他のところでも聞いたことないですか？
ん？
高速道路と同じなんですよね。
お
この辺がなかなか高速道路が無料化されないのとか、
うん、
飛行機のチケット代とか空港の利用料が安くならないのはこういった理由があるんじゃないでしょうかだったらそんなに作るなよって思うんですけども、
はい、
それでもやっぱり、地元の政治家が国から予算分取ってきて俺が取ってきたってやりたいので、今では97個も空港があることになってしまってるんですね。さあ、無事社会を切ってまいりましたけども、下平さん。
はい。
個人的に空港の思い出ってあります？
個人的にはですね、
どっかの空港行ってみたとか、うん、
そうですね、羽田とかはあのお店が長屋みたいな感じで、
長屋、
うん、
うん、
なんかこう建物の中に建物が建ってる感じがしてすごい面白かったですよ。
空港本体の中になんかちっちゃいお店が一個の建物みたいに立ってるんですか？
そうですね、こう、それこそ、うん、それこそあの、昔ながら長屋っていうか、うんうんうん、こうお店がこう、つながってるような感じでですね、すごい面白かったなっていう記憶がありますね。
羽田空港。
うん。
羽田はなかなか行かないんだよな、
うん。
今度行ったら見てみます。
ぜひぜひ。多分楽しいと思います。
僕はね、シンガポールでしたかね、チャンギ空港っていう空港がありまして、
はい、
そこがねだだっ広いんですよ、
うんうん、
ターミナルが3つあるのかな、
はい、
でそのターミナルとターミナルをねモノレールで結んでて、でしょっちゅう来るんで別に困ったりはしないんですけども、
うんうん、
ターミナル間違えるとねあっちだったのかいって移動しなくちゃいけないっていうね
ああそういう意味では、私はそれが、あれですね、関西国際空港がそうでした。
え、関空でやったのそれを。関空そんなモノレールあったっけ
いやいや、そうじゃないんですけど、うん、あの、ちょうど LCC を利用してまして、
はいはい。
LCC って第二ターミナルなんですよ。で、第二ターミナルどこってなって、第二ターミナルはバスで移動しなきゃいけないので。
あ、そうか。
はい。
わざわざバス乗ってそっちに移動しないとたどり着けない。
そうなんです。
迷子だ。
で、もう本当に搭乗ギリギリで。
危なぁ。
超走るっていう。
空港迷子ですか。
空港迷子でした。
どうして調べていかないの？
日帰りで、ふっと思いついて、うん、安いチケットが取れたので行ったので。
チケットだけを握りしめて、
うん、
いや今後の教訓にしてください。ちゃんとフロアマップとかを見てから行く、
うん、
ね、そんなこと言ってる割には僕もチャンギ空港でねえらい目に遭いましたけども僕その時ねチャンギ空港から、
はい、
スリランカのね空港に行ったんですよ。
はいはい。
なんて言ったっけな、なんかね決体な名前、決体な名前って言ったら怒られる思い出した。バンダラナイケ国際空港。
おお。
コロンボ国際空港とかともね言うんですけども、
うんうん、
バンダラナイケ国際空港に行きまして、
はい、
チャンギ空港のね最新の設備からねバンダラナイケ国際空港のね、ええ、田舎の空港みたいな施設のねこのギャップの大きさにびっくりしましたね、
うんうんうん、
ここ国際線っていうような不安になるぐらいね
あ
なんて言うんでしょうねつつましやかな
うん、
控えめな感じの
素朴な感じの
そうそうそうそういう空港でしたからでもね空港ってそれぞれ面白さがありますからね
うん
リスナーの方々もねいろんな空港いらっしゃってる方多いと思うんですよ
はい
でこんな空港あったよとかね、
うんうん、
こんな写真持ってるよっていうのがありましたらぜひともまた送っていただきたいと思います
はい
それではそういったメールアドレスなんかも含めまして下平さんからお知らせをお願いします
はいこの番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、Twitter や YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい。ありがとうございました。
はい。
和田はですね。
はい。
空港がないでおなじみの神奈川県に住んでいるんですが。
うん、はい。
空港はないけど。
うん。
基地はある。
はい。
有名な厚木飛行場。
うん。
マッカーサー元帥がね、コーンパイプを加えながら降り立ったで有名な。
はい。
厚木飛行場がありまして。
うん。
厚木飛行場からね、飛び立つ自衛隊の飛行機とかね、
うん、
びっくりするほど大きく見えますよ。
おー、
マニアな方々ね、狂気乱舞する。
へ
ー、本当に冗談じゃなく、
うん、
乗ってる人見えますもん。
え、すごい。
戦闘機とか輸送機のね、
うんうん、
僕も詳しくないからよくわからないけども、そういうのに乗ってる人の姿が確認できるほどに近いとこ飛びますよ。
へ
ー。当然ね、うるさいんですよ。
うんうん。
まずね、普通に部屋の中にいて会話ができない。
あら。
で、これ僕確認したわけじゃないですけど、うちの親が言ってるんで正しいと思うんですが、NHK のね、受信料が安い。
え？
聞こえないから。
ああ。
そしてね、中学校とかね、結構いい設備が整ってる。窓がサッシになっていて、
はい。
だいたいエアコンついてる。
ああ。
夏開けてられないから。
なるほど。
以前に比べれば良くなったんですけどね、これでもね。
うん。
前はね、夜中に平気で飛んでましたからね。
ああ。
まあ、そういう空港じゃないけども、飛行機が飛び立つところの近くで生活をしておりますよ、
うん。はい。うん。
というわけでね、空港はないけども、基地がそばにあって、
うん。
飛行機を見るのにはこと欠かない。そんな環境でお送りしております。
はい。
だから時々もしかしたら、ま、収録真夜中なのでね、そんな音入ることはないとは思うんですが、
はい。
もしかしたら時々、ゴーって音が入る時が来るかもしれない。そうなったら許してください。そんなわけで、今週はここらで閉店のお時間としたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。 本日もシネマチプキ田畑さんにやってまいりまして、今日はニーゼと光のアトリエという作品を見たわけなんですが、支配人、これはすごくサラウンドを意識して作ってるとか 7.1 チャンネルとかそういう映画ではないんですよね。
5.1 チャンネルではあるんですけれども、本当にバイオリンの旋律とかそういった本当そういう弦楽器が美しい映画だったので、そこをどれだけ引き出せるのかみたいなところは考えましたね。
僕見ててですね、まあ、いろんな生活音というか周りの音が入るじゃないですか、映画の中で、これがねやっぱり周りからちゃんと聞こえてきてね、
ああそうですね、
どんだけサラウンドなんだと思ったんですけど
やっぱ包まれる感じは多分うちのその岩波さんが設計してくださったあのシステムだからこそできてるんじゃないかなと思います。やっぱあの他にも邦画の作品とかもちょっとこれからかけさせていただく夜を明かすほどの熱い愛とかも試写をした時にですね、あのもうどこからでもちょっと音がほんのわずかなんですけど聞こえてくる、それでやっぱこう包んでいく、最初に岩波監督もあの国運とかそういった国運サラウンドとかそういう前に包まれるみたいなイメージのサラウンドの方がいいかなっていうこともおっしゃってたぐらい、包まれるのを意識したサラウンドではあったと思うので、そういったものがなんかこういうちょっとしたミニシアターのブラジル映画なんですけど、ニーゼと光のアトリエは、まあそういう作品でもこう生きるというか、ふうに感じてもらえたら嬉しいですよね。
なんかね、音を聞いてると鳴ってるものの大きさが分かるような気がするんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
大きい扉、鉄の扉が鳴るようなシーンはでっかいものが鳴ってる気がするし、他の小さいものが鳴ってる時には小さいものが鳴ってるなって分かるような、そんな感じでした。
ああ、そう、ありがとうございます。いや、やっぱりあの視覚障害者の方に映画を届けるっていうのはもうない状態からこう伝えなきゃいけないと思うので、やっぱそれがリアリティとかなんか分かりやすさとか、まあ、そういったものがどれだけできるのかっていうのも感じながらだったんですよね、なのであのアメリカ製のものではなくてヨーロッパ製のダリというスピーカーを使ったりしてくださったのもやっぱりそういったところの配慮があったかなっていうふうに思います。
それをこちらのミキシングルームでいろいろ調整してらっしゃる、今見えちゃってるんですねミキシングルームが。
そうですね、他の劇場さんではやっぱりありえないなっていうぐらいミキサーがこんだけ並んでるっていうのはまずないと思うんです、で今見てもあの UD トークと言われるトークシステムがあって、それはあの場内のマイクから直接こちらの映写室に届いて、その字幕を表示するための音声入力システムをこちらの方にも組んで入れているので、それをやってる劇場って多分うちぐらいなんですね、
唯一
ですね本当に、まあ、それもやってくださったのは岩波監督の僕らのわがまま全部聞いてくださってるので、使えば使うほど岩波監督の存在が大きくなっていくというか、あの感謝では足りないぐらいの思いでいつも毎日過ごさせていただいてますね。
うちのリスナーさんにもですね、
はい、
この劇場でこの世界の片隅にを見たいなっていう方がいっぱいいらっしゃるので、ぜひ、
はい、こちらも予定をあの今まだちょっとあの他の劇場さんがいっぱいやってらっしゃるのでまだ厳しいんですけれど、今後は必ずこの作品をやらなきゃいけないな、あのそれがやっぱりこうそういう作品、いい作品を上映することが唯一の僕のできることなのではないかなというふうに思ったので、その作品はぜひこの世界の片隅にお楽しみにお待ちくださいませ。
それじゃまた遊びに来ます、よろしくお願いします。
遊びに来てください。ありがとうございました。
ありがとうございました。すみません、いつも来るたびに